お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。8月も半ば、あなたがお住まいのところでは暑いですか？今日の最初は日本のことわざです。闇に鉄砲。意味は、目標が定まらず、当てずっぽうに物事に取り組むことの例えです。暗闇で鉄砲を撃っても、当たるか当たらないかわかりません。当たってもそれはまぐれ当たりということです。確率的には、極めて可能性の少ないことで、闇夜のつぶても同様です。日本に鉄砲が伝来したのは天文12年、1543年です。種子島時高がポルトガル人より入手して広く普及することになりました。鉄砲の武器としての威力はまさに革命的だったようですが、粒でもかつては武器として大きな威力を発揮したものです。正月や5月に行われた印字打ちという遊びは、粒手を利用した石合戦のことで、京都で盛んに行われ、その風習が鎌倉時代には東国にも伝わったようです。怪我人が続出し、たびたび禁令が出るほどであったそうです。このように使用することができます。いくら営業が足だからといっても、君のように見込みのない客にまで売り込みに行くのは、闇に鉄砲で、甚だしく効率が悪い。事前に下調べをして、目標を絞ってから行きなさい。ここで、種子島の鉄砲について触れましょう。鉄砲の伝来が、神戸や長崎ではなく、種子島であるのが不思議でした。外国産のものが入るのは、神戸や長崎と考えていたからです。広島産育学院協会でボランティア牧師をしていた時に、バイクツーリングで種子島、屋久島に行ったのです。そこでその理由がわかりました。南蛮船が台風の直撃を受けて種子島の南で漂着したのです。その海岸を見て昔を迷走しました。その船に乗っていたポルトガル人が鉄砲を持っていたのです。鉄砲の実演がされて、その威力に驚いたのでした。非常に高額を払って鉄砲を買い、ある鍛冶屋に同じものを作らせたのです。当時日本にはまだネジというものがなく、そのネジのことで非常に苦労したようです。やがて鉄砲の使用が戦の方法を変えました。次も日本のことわざです。闇の夜に灯火を失う。意味は、頼りとするものを失って途方に暮れることです。源義経を中心に描いた軍記物の義経記には、義経が弁慶をいかに信頼していたかがこのように書かれています。今日明日に入道死ぬならば、闇の夜に灯火を消したるごとくに、山野に迷いたまわんことこそ、苦痛しく存ずれ。とあって、灯火を失うではなく、灯火を消すといった時代もあったようです。この義経記の中で義経は悲劇の英雄として描かれています。源頼朝に追われた義経は、奥州の藤原秀衡を頼って逃げていきますが、秀衡はすでに重臣の身で義経に会うことなくこの世を去りました。今はの際に秀衡は一族の者を集めて、私が死んだら、宝眼殿義経は闇のように灯火を消したように、山野に迷われることであろう。それは、何とも残念なことである。鎌倉からは、義経を撃てと命令が下るだろうが、それに従うことなく何としてでも、宝眼殿をお守り申せ、と遺言しました。これはその遺言の一部です。このように使用することができます。突然 A 先生の訃報に接し、私は闇の夜に灯火を失う心持ちで唖然としております。今後何を道標として生きていけばよいのでしょうか。ここで弁慶の最後についてちょっと触れてみましょう。岩手県の盛岡教会の牧師をしている時でした。中尊寺の近くに弁慶が最後の戦いをして立ち往生したと言われている場所があります。彼の立ち往生の死についてはいくつかの説があるようですが、 立ち往生したと言われている場所は平泉町です。私が行ったのは40年くらい前のことですが、国道4号線沿いにあり、大型の観光バスが何台も駐車している大きな駐車場がありました。そこの一角にあったのです。駐車場ですから昔を忍ぶことはできませんでした。次も日本のことわざです。闇の夜のカラス、月の夜の白鷺。意味は周りのものとよく似ていて区別しにくいことです。また見当がつけにくいことの例えです。真っ暗な闇の中に黒いカラスがいてもわかりません。同様に明るい月夜や雪の中に白い鷺がいても見つけにくいです。周りのものとよく似て見分けがつかないことから判断しにくいことの例えとしました。暗い闇と明るい月、黒いカラスと白い鷺の対比が妙味です。闇は人の目ばかりか自分の目も見えないです。人目を気にしなくてもよいのに頬かむりをしたり面を着たりする、この、これは意味のない例えです。また闇夜のカラス、闇夜の牛などは見当がつかないことの例えとして使います。このことわざの闇、闇夜は思いがけないこと、判断しにくいことといった不安定な要素を含んで用いられることが多いです。このように使用することができます。会場に行ってみたら、同じ年格好、同じような服装の人が何百人と集まっていたので、全く闇の夜のカラス、月の夜の白鷺、どこに仲間がいるのかわからず往生したよ。次は中国のことわざです。闇夜の提灯。意味は足元しか明るくない、転じて眼前の利益しか目に入らず先を見通すことができないことの例えです。現在では山奥にでも入らない限り街灯のない場所はほとんどなくなり、闇夜といってもピンと来なくなってしまいましたが、電気のない時代には曇りや雨の日の夜はまさに一寸先も見えない暗闇でした。そんな時代に提灯は夜道を歩く時の必需品でしたが、ろうそく一本の明かりなので足元を照らすのが精一杯でした。周りや先方は真っ暗で何も見えなかったのです。日本の闇夜に提灯ということわざは表現は似通っていますが、最も欲しているものを届けてやるという意味であり、渡りに船に通じて使われます。中国では雪中に炭を送ると言います。このように使用することができます。今月は黒字になったと言って喜ぶのも結構だが、長期展望もなしに来月はどういう戦術で行くかを考えようとするのはまさに闇夜の提灯ではないか。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。